映りたいじゃね
え。いきますよ。
はい、どうぞ。
タブさんのオタク訪問。おーでーん。さあ、というわけで、はい、新年一発目、
はい、
ゲストタブさん、はい、昨年ね、
はい、
12月30日配信の JOBBB714 でタブさん出演していただきました、はい、なんとですね、年をまたいで新年一発目もタブさんということで、はい、全国100億人のタブさんファン泣いて喜んでおります。さて、タブさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、で、まあ、タイトルにもある通りですね、今週も今回もタブさんのお宅に来ておりまして、
うん、
まあ、あの、はい、タブさんのお宅のスタジオの様子はね、前回の放送を聞いていただいたら、まあ、どんなところで僕らが話しているかっていうのは分かると思います、
はい
はい、で、前回はね、タブさんの、まあ、蔵書についていろいろと教えていただいて、まあ、タブさんがなぜ ね、うん、こんだけ鉄道好きになったのかとかいろいろ分かったと思います、
う
ん、
はい
はい、で、今回は、
うん、
まあ、同じ鉄道関連なんですけど、ガラッと変わりまして、
これもうこの変化すごいですね。
変化、それもう本から、
はい、
何でしょうか、タブさん、
今回はもうすでに映って、あ、そうか、
あ、ね、
ラジオの方はね、
そうですね、はい、YouTube の番チャンネルでもこれ流しますんで、
は
い、よかったらそちら見てください、
は
い、
すみません、今日はですね、
はい、
以前ちょっとだけお話ししたことがあるかもしれないんですけども、
うん、
私が持っております、懐中時計についてお話ができればと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、あ、ちなみに今日はタブさん の、
自宅、
はい、お子様もいてはるんで、
リビングで
いろいろ出演してくれると思います。
今もちょっとなんか出ました、
はい、バイバイ、はいはい、
なんか前回一回ね出てく、前も一回出てくれたことがあるんですけど、はい、ちなみにこれが、今回のあれですね、はい、懐中時計でございます。
懐中時計っていうか、正確に言うたら鉄道時計です。
そうですね、
はい、はい、でございます、
はい
はい、何からお話をしたものでしょうか、ね、
まず、タブさん、
はい、
やっぱりこれは由来というのか、
はい、
まあ、ずっとお持ちになってたものなのかとかですね、
はいはい、
途中で獲得なさったものなのか、
はい、
という、まあ、そういうところも伺いたいと思いますが、
わかりました、
すみません、はいはい、いろいろと要請しますが、
いえいえ、
はい、
ざまやな、もう一回、
はい、お子さんが膝の上に乗りました、
はい、
花札をやっております。
ちょっと由来といいますか、うん、私が、もともと持ってた時計では、ございません、まあ、お察しの通りなんですけども、
うん、
2年ほど前なんですけども、
2年ぐらい前ですか、
確か2年、3年、はい、まあ、そのあたり前なんですけども、
はい、2、3年前ですね、
私の親戚ですね、
はい、
親戚のところでですね、
うんうん、
ちょっとご親族の方が亡くなられましてですね、
はい、
その後にちょっと、いろいろ整理をしていたら、この時計が出てきたということです。で、もともとそのご親族の方というのがですね、
うん、
某鉄道会社でどうも乗務員さん、運転士さんをされていた親に聞いております。ちょっと具体的にどことかそういったのがあれなんですけど、分かんないんですけども、乗務員さんはされててですね、
はい、
その時に使っておられた時計ということで、
うん、
まあ、確か、多分お前電車好きやったなと、まあ、そんな偉そうな言われ方はしてないですけども、電車好きやったということやったら、まあ、ちょっと、せっかくやから、この時計もしよかったら、
うん、
引き取ってもらわれへんやろうかということで、まあ、お誘いといいますか、言っていただきましたので、はい、まあ、ありがたく、頂戴したという形になります。
ね、まあ、この前もそんな話で出ましたけども、一旦は、まあ、電車の運転手さんになりたいということをね、ご希望があったということですけど、はい、まあ、いろんな事情でそれは実践できなかったんですけども、はい、まあ、電車の運転さんにとっては、
はい、
この鉄道時計というのは、
はい、
まあ、ハートのようなもんですよね。
そうですよね、まあ、
非常に重大な、はい、重要なもんで、
はい、
でそれを現役の運転手さんが、まあ、もちろん辞めはってからですけども、はい、はい、その実際どれぐらい運転手さんやってはったのが大きくなりました。
ちょっと実際にその方がいつ乗務員さんをされてたかっていうのは、お聞きできない、ちょっと存じ上げない、お聞きできなくて存じ上げないんですけれども、おそらく、
うん、
乗務員さんになられた昭和30年代頃かなというふうに思われます。
なるほどね。あ、そうですか。
ですからもう60年以上前の時計になるかと思われます。
そうですか、はい、 その方にとっては、まあ、命の2番目に大事な鉄道時計やったんですよね。
ずっとこの時計と一緒に、はい、電車に乗ってこられてたんやと思います。
なるほど、わかりました。まあ、そういうようなこの鉄道時計を、はい、タムさんにいろんな事情があって回ってきたと、はい、嬉しかったですか。
そうですね、もうやっぱり、乗務員さんが持っておられて、また私何も持っておりませんでしたんで、うん、まあ、さて実際に鉄道に関わっておられた方の、うん、こういった、時計とか、まあ、時計に限らずものというか言いますかね、そういったものをもらえたのは非常に嬉しかったですね。もうとっても幸せでした。
でしたでしょうね、はい、天にも昇るような気持ちっていうんですか、
は
い
は
い、
ちなみにまあ、多分このラジオ聞いてある方は分かってると思うんですけど、懐中時計って一体何やねんみたいな
そこもありますね、
ところもまあちょっとよかったら教えてほしいですけど ですね。
私もすみません、実は鉄道の時計って今バンバさんおっしゃっていただきましたけども、はい、詳しくその歴史を存じ上げているわけではすみません、花札はい、ございません、すみません、
はい、ちなみに懐中時計は漢字で書くと懐の中の時計と書いて懐中時計、
はい、腕時計ではないと。
そうですね、
まあまあ昔のちょっと上流の貴族さんとかがなんかちょっと持ってあるイメージで、うん、なんか上着の内ポケットがひょっと出してまあまあ見られるようなイメージがありますけど、うん、まあまあ形としてはまあああいった形に似てます、うん、まああんな凝った装飾とかはもちろんないんですけれども、うんうん、まあ円形のこうなんだ文字盤ってですが、それにまあ紐とかつけるような取っ手があって、はい、まあ、私はちょっとこれ今あれですね、黒い紐つけてますけど、これは某アマゾンで買っただけなんですけど、うん、まあ、まあこういったものつけて持っておるんですけども、うん、まあ、そういった形で時計の 腕にはめるとかそういったものでありません、ね、あくまでも文字通り懐の中から取り出して見るのが懐中時計になるんですけども、うん、まあ懐中時計って言ってますけど、まあ、これも実際に腕にはめるものでもなくて、うん、ずっとどっか持っておくものでもなくて、持ち歩きできるものということで、まあ、便宜的に懐中時計って言ってますけれども、うん、まあ、要するに乗務員さんたちが列車を運行するにあたって、
はい、
ちゃんと正確に運行しているかどうかを確認するためのよりどころとして、うん、まあ、まあ鉄道時計ということで、鉄道会社では使われている時計になりますね。
すごいね、いい音がするね。ちょっとマイクに近づけてみますね。はい、いきますよ。
はい、
はい、てな感じでカチカチカチカチカチカチ
カチカチと、はい、音がすごいですね。これ目つぶって耳元を持ってくるともうそれだけでも5分は聞いてやれるなみたいな感じですけど、
なるほど、
はい、
まあ、好きな人はね、
はい、もうとってもいい音がします。
だからちょっとね、はい、マイクにかすかに音ずっと入ってるんです。これは懐中時計の音ですよ皆さん。
ちょっと僕はまあ耳が悪いもんですから、はい、その辺よく分かってないんですが、はい、要はこれを持って乗務員の方は運転席へ行かれるということですよね、はい、そして運転席へ行かれて運転席の横のところにこれの時計と同じぐらいの、まあ、なんか穴の開いてるところがあって、はいはいはい、そこ向いてこれを運転手さんがポッとはめるという、
はい、そうですね、はい、
ね、そんなことがありますね、はい、そしてその、まあ、ダイヤに合わせてこの時計の、針に合わせて運行しはるという、はい、これがないと運転も何もできないということなんです
よね。だから今でも実際に使ってるんですか。
まあ、時計の種類はこれとはもちろん違うんですけれども、はい、形とかは同じものを使っておられますね。 はい、あくまでもこういったアナログの形で、使われています。
うん、なんか新幹線の運転手さんも僕これ持ってはったような気もするし、まあ、その地下鉄の運転手さんとかも、はいはい、まあ、だからまあ運転手さんと名の付く人は、まあ、鉄道関係はですね、
そうですね、はい、
この会社のこの企画の時計で、
そうですね、
日本は運行してるみたい
な、まあ、基本的にこれ、まあ、最近も腕時計とかでね、代用されてるとこもあるやにはお聞きしますけれども。
そうですか、そんな方もあるんですか。
みたいですね。まあ、基本的にはでももうこれを使って鉄道時計を使っておられるところが大半かと思います。
でまあ、製造なんかはちょっとまだ分かりません。これは何年ぐらいできたものとか。
ですね、ちょっと推測はしがたいんですが、私も調べきれていないんですけれども、うんうんうん、文字盤にですね、はい、会社の名前とブランド名になるのかな、うん、が、よく見たら書いてあるんです、
はい、
で2行に分かれて書いてあって、まあ、うん、YouTube の方見えるかな。
要は見えますね、映像は、はい、いけますね。
上の段に成功者、 っていうのがローマ字で書かれています、
はいはい、
その下にですね、これ英語になるんかな、ちょっと英語になると思うんですけど、プレシジョンっていう PRECISION、プレシジョンっていう、はいはい、意味は正確とか精密とかそういう意味らしいですけどね、まあ、成功者のプレシジョンということで、まああのそうですね、あの鉄道、そういったブランドの鉄道時計になります、
うん、
で、作られ始めたのがですね、まあ、あのちょっと鉄道時計の、歴史からちょっと簡単に、
お願いします、はい、
そんなすみません詳しくは言えないんですけど、
はい、
で、大昔もう今から130年ぐらい前の何のかな、
はい、
アメリカン鉄道会社って、まあ、あの時計を使って当然運行はしてはったんですけれども、
はい、
その時計がですね、機関士が持ってはった時計が若干遅れてたと、ものの資料によると4分ぐらい遅れてたみたいなんです
ね、遅れてましたね、
まあ、それ遅れていたがためにどうも事故が、うん、結構大きな事故が起こってしまったらしいんですね。ダイヤが乱れるとね、やっぱり事故は起こりやすくなるということ
で、単線なんかの場合ですよね、
正面衝突
とかもありますわね、
まあ、あの昔の保安システムなんていうのは今ほど発達してなかったでしょうし、まあ、今だって、ね、鉄道のダイヤが乱れてしまったがために起きてしまった事故っていうのは、
はい、
結構いろいろ思い当たるだけでも、あ、こんなあるなって思いつくと思うんですけど、まあ、それぐらい、鉄道の、ね、運行にあたって、
うん、
時刻を守るっていうのは非常に重要なことです、うん、まあ、話脱線しますけど、鉄平さんだったらカレッジって、
あ、カレッジ、はい、
あの、はい、運転さんの話覚えてありますかね、すごいお召し列車を運転した、確か武藤さんっていう、
武藤さんの結構あの厳しい運転さんの方 で、
ね、もう俺は絶対定時運行を守るねんと、
はい、
時刻が見られた時に事故が起こるねん
って言ってましたね、
ましたけど、まさにそれはその通りのことで、
で、
まあまあそういったことが起こってしまったんでですね、
はい、
ちょっと厳しい基準を作って、で、鉄道会社は厳しい基準を作ってですね、
はい、
まあ、大きさであるとか、あるいは周あたりの誤差が30秒以内とかですね、そういった基準を作ってですね、どっかこんな時計できひんかということで、いろいろ触れて回ったんですけども、うんうん、なかなか厳しかったということで、なかなか達成できなかったみたいなんですけれども、うんうん、その中でですね、うんうん、ハミルトン社っていう会社があってですね、
はい、
あ、やっぱバンバさんご存知ですか、
ね、はい、あ、僕ハミルトンの時持ってますけども、今今日持ってこなかったんですけど、
はい、まあ、そう、私は実は知らなかったんですけど、そのハミルトンっていう会社の時計がですね、はい、最初にその基準を満たしたということで、そこからまあまあ鉄道時計というものが使われ出したということになります。
なるほど、アメリカがほっと前、
アメリカがどうも、なんだ最初に使われ出した国みたいですね、
まあ、割と荒っぽい時計で4分ぐらいのフルテルも持ち込んでて事故があったので、まあこれはいかんなということで、はい、政府かなんかがそういう、 もう企画を作って、
そうです、ね、
ちなみにそれ、あの事故ダイヤが乱れると事故が起こりやすくなるっていうのは、はい、その風が吹けばおケアが儲かる的な感じは、もっとも
っと直接的だと思いますね。まあ、特にまあまあまあ、保安システムがちゃんとなってたらあれですけども、
うん、
例えば、4分遅れてしまう運行してたら、
うん、
すれ違うところに、例えば単線の場合ですけども、すれ違うところに来ても、相手の列車はそこですれ違うために定刻で来てたら、相手がいないわけですね。でちゃんとダイヤとか覚えててあれしてたらいいけども、
うん、
そういうこと失念してて、あ、発車事故が来たから出発するわって、
うんうん、
無意識に出発したら、
うんうん、
相手はまだ到着してないのに出発したら、向こうからまだ走ってきてる列車と正面衝突とか、うん、そういったことは当然起こりえますんで、まあ、結構直接的に事故の原因になるのかなっていうのは、まあ、信号とかあっても当然見落としということも考えられますしね、まあ、あの信号正しくて、じゃあ信号あれでちゃんと保安システムが作動してても、
うん、
これ機械の誤差じゃないのみたいなことで勝手にリセットして発車して事故っちゃうとか、
うん、
まあ、当然そういった事故が、ね、昔ありますんでね、やっぱり、事故が、すみません、時間通りに運行しないと事故が起こりやすくなる、
うん、
まあ、絶対もちろん起こるわけではないんですけれども、あの事故はやっぱり起こりやすくなるのかなっていうふうに思います、
まあ、ある意味ちょっと歴史がちょっと証明している的なところも、まあ、あるわけですね。
そうですね、はい、
わかりました。
まあ、そういったことができたんですね。で、日本もですね、
はい、
鉄道時計、多分、鉄道時計、そのアメリカで採用されてから相当経ってないうちにですね、はい、おそらく使われ出していると思うんですけども、うん、ただ、やっぱり日本はそんな厳しい基準でもって時計作られへんかったんで、
うんうん、
最初はもう、輸入頼りでした。アメリカであるとか、それからまあ時計王国スイスですね、こういったところから、ずっと輸入して、まあ、外国製の時計を使っておったんですけれども、
はい、
昭和の初めになりましてですね、
はい、
昭和4年ということで、
はい、
ちょっとすみません、
はい、
ごめんなさい、ちょっと今資料
を、あ、お父さんの椅子に座ったで、
ちょっとすまん、ちょっとちょっと、ね、ちょっと向こう行ってください、
まだ小学校低学年ですから、
花札持って、はい、
自宅でね、
ちょっと、
ちょっと
隠れた
資料落ちたんけ、
はい、
はいはいはい、花札持って2杯向こう行ってください、はいはい、あっちお兄ちゃんとか行ってバイバイ、はい、はい、すいません、
はい、大丈夫大丈夫、
取り乱しました、
取り乱してください、
はいはい、昭和4年ですね、
はい、
昭和4年になってですね、
うん、
国産の鉄道時計が使われるようになりました。
ここで国産化したわけですね。
そうですね、
まあ、やっとできたというのか
将棋の駒ガタガタするんじゃねえ、
その音か、その音か、今の何の音や思った今、
はい、一応そうかと思いまして、はい、
昭和4年、
はい、
ゴロとね、言
うてる、昭和4年ですね、はい、使われるようになりました。で、その時計が、まさに成功者の、時計だったんですね。
あ、服部時計店ですね。
そうですね、はい、服部時計店が成功者の時計で19世以降っていうらしいですかね、
目標ね、
19世以降。
あ、そうですか。あ、
でどうも最初は石の数が7席ですか、
ね、7席ですか、
7席って、すみません、石って僕ちょっとあんまりよく分かってないんですけど、はいはい、バンバさん、
あ、いやいや、僕もそれ時計分かってない、まあ、主にルビーとかあんなんで、
はいはいはい
はい、摩擦ケースを減らすために、はいはい、軸のところに石をはめるんです
けど、
ね、
はいはい、
まあ、あの腕時計なんかでも石の数が多いほどいいと言われた時代があったら、はいはい、70席とかね、
はいはい、
70席めちゃくちゃな数があって、はいはい、まあ、どんどん本当に分かりませんけども、はいはい、そういうような話もある、普通はまあそんなに石の数こだわらんでもいいんでしょうけど、
はいはい、
7席とかそんなのか分かりませんね、はい、
最初は7席やったみたいです、で、まあ、その後にまあまあ7席やったら、まあ、どうもさっきバンバスおっしゃったと石の数って、まあ、大きいら多いほどいいもんじゃないみたいですけど、
まあ、そう言われ、ね、みんなええもんが70席やとか30席やとか言うてましたけどね、
はい、まあ、ある程度多い方がいいのかなっていうのがあってです、はい、まあ、その後まあ15席ぐらいにはなったみたいです、はい、でどうも昭和9年の末ぐらいには、
うん、
15席になっていたんじゃないかなっていうふうに言われています。
まあ、成功者の時計です
よ、はい、
ですね、
成功者の時計で、
はい、
その後も、ずっと基本的にはその時計が、使われるように、使われていたようですね。
あ、すごいですね、はい、まあ、まあ、それやっと成功者も、まあ、はい、世界標準というか日本標準にできたということでしょうね、はい、
そうですね、
鉄道時計がね、
はい、でずっと使われてたって、もちろんあの、戦前戦中戦後ということで長いことを使われてたみたいです、
うん、はい、
でどっかに売り文句を書いてたんかな。
あ、そうですか、すみません、
ちなみに、昭和9年のそのまま多分これ15席になったこれだと思うんですけども、
うんうん、
カタログというのがどうも残ってるみたいで、それをちょっと引っ張ってきてるホームページがありましたので、ちょっと読んでみましょうかね。
お願いします、はい、
鉄道省の御用を受けたまわります、
はい、
すみません、もう一回、もとい、
はい、鉄なんかいいですね、正月早々というか、まあ、1月一発目、この賑やかさ、
は
い、
最高ですね、お声ね、
はい、
はい、ちょっとごめんね、静かにしてもらっていいですか。はい、よろしく、やかましはいい、はい、いきます、
またカタログ、
はいはい、カタログの説明文ですね、
はい、
読みます、もう一回いきます、鉄道省の御用を承ります鉄道時計、成功者は魚雷等の転速用にも使用されて、極めて堅牢にして 時事正確なことは申すまでもございません、うんうん、一般時間本位の懐中時計としてお勧めいたしますということで、服部時計店が発行されたカタログにこういったことがあるということで、まあまあ軍事用にも使われてたということなんでしょうね、うんうん、魚雷等の電足時計
魚雷ってなんかすごいですよね、やっぱり時代を反映してるというか、
だからやっぱりでもそれぐらいそこ 戦争に、ねね、使われるぐらい、信用があったのかなと、
まあ、失敗許されない世界ですから、
はい、でまあ、あの戦後はもちろんあの鉄道時計でだけでなくてですね、
はい、
まあ、他にもちゃんと言ったら申し訳ない、あの平和利用とかいうことで使われていた、うん、使われてきましてですね、うん、で最終的に、このまあちょっとずつ中身を変えたり衣装を変えたり、衣装ですね、なんて言うの、見た目とか、
デザイン、
デザインですね、そういったものを変えたりしながらですね、はい、最終的にこの19世紀以降っていうのは、はい、昭和46年の末までですね、はい、作られていた模様です。
あ、そうですか。
結構だから昭和なんで、今から4年、昭和4年から、
はい、4年から国産化しましたね、
46年ということで、まあ、40年以上も、まあ、あの見た目とかそういったものは変えながらも、なんか機構とかも更新しながら、作られてたということになります。だからもう鉄道時計のロング、まあ、鉄道だけじゃないけどもすごいロングセラーですよね。
あ、そうか、だから別に鉄道の方だけじゃなくて一般の人にもまあ売られてたわけですよね、まあ、
一般用でも使って、一般用軍事用とかにも使われてたんでしょうね。あ、まあデザインとかこのままやったかどうかは分かんないですけど、まあまあこういった形の時計がまあまあでも使われていたという形で。
文夫君時計好きやけど、実際にこの19は見たことある？
いやいや、僕がこのね、昭和46年よりもうちょっとこの19から次のタイプに入った時計やと思いますよね、はいはい、まあ、これが第一期
の、タブさんの机の上にある、
これが第一期やとさ、その次の世代の時計は僕持ってるんですよ、はい、
なるほど。
持ってるというよりも、はい、僕もその時計が好きで、まあ、あの鉄道とか、まあ、軍事的なことも含めていろんなところでやっぱり時計って科学の一番ベースのもんやわね、
はいはい、
これがやっぱり時計は今もうすぐ大事だもん、地球 の回転に結びつくもんやから
そこまで行くね
そんなんで、まあ、好きやということを言うてましたらね、
はい、
僕の知ってる人が、はい、それやったらということで鉄道時計を買い入れて、
はい、
それを腕時計に加工してくれはった
時計が、あの方ですね、
八木さんね
僕がちょっと一時期、弟子入りしてた八木さんですね、
はい、大阪というか関西の時計界で超有名な人だったんですけども、
はい、
その方がまあいろいろなことを教えてもらったんですけども、わざわざ加工して僕にその時計を、
はい、
なんていうんですか、プレゼントしてくれた。
え、何、腕時計にしてくれたの？
腕時計にしてくれたの、
懐中時計を、
でこのままここのところに、ベルトをつけてですね、
はいはい、
こうパッと腕時計にはめるようになって、
なるほど。
で僕その頃からで、ま、目がだんだんこうちょっと悪くなってきまして、まあ、この今年手術してまた目を見えてんけども、
はい、今年は去年やけど、
そうそう、そんなんで、はい、小さい文字の時計読みにくくなってたこともあったよね、
はいはいはい、
それもあって、まあ、いろいろ考えてくれはって、これやったらまあ放送に使えるし、
で懐中時計をもう腕時計にしてもらったと。
そうしてもら
った。あ、その今それは今回持ってきてはいない。
今日ね、僕持ってきたらよかったんですけど ね、ちょっと家にあるんです。
あ、わかりました。またそれまた後日ね。
後日、はい、ちゃんと
紹介させてもらいましょう。
できると思いますけども、そういうようなことが、ただそれとの大きな違いはね、
はい、
この
タブさんの
時計はスモールセコンド、はい、ちょっと触っていいかこれ。
どうぞどうぞ。
スモールセコンドというてですね、はいはい、秒針が、はい、この時計の6時のところに丸っこいところがあって、そこで秒針が回ってるわけや、
は
い、で普通の、まあ、長針は真ん中に軸があってくると、で僕のやつはそのスモールセコンドはですね、真ん中に移ってですね、秒針も分針も
自身も
全部が一つの腕から出てる、秒針が出てる。そして同時にですね、
はい、
この上のこの引っ張るところ、ね、ピュッと引っ張ると、
はいはい、
このちょうど秒針が12時のところに、はい、ゼロのところで引っ張るとそこで止まるようになってるんですよ。でそれでそこで、はい、まあ、いわゆるいよいよその運転手の方が勤務に就く前に、
うん、
まあ、そういう町の人が言いはるんか知らんけども、 溶け合わす儀式みたいなのがあるらしいよ、はいはい、でその時に何秒のところに押してくださいってパッと押すとパッパッパッポンでポッと押すと0秒からパッパッパッパッと動くようになるというのができるような装置が僕のやつにはついてるんです。
なるほど、
ね、そしてもちろんネジではなしに、うん、もうあのいわゆる電池でデジタルになってる。
デジタルやったの、うん、
デジタル
っていうのは電池やった
の、ね、電池の時計ですよね。
あ、まあ、だからなんか今の話聞いてたら、うん、タブさんのやつがあえて、うん、秒針が分かれてるのは、
はい、
もしかしたらその地震とか噴震と秒針を混同させないための何かこう対策やったんかなという感じもしますよ ね、
これはそんな気もしますけども、まあ、あのやっぱり機能的に言うて、
はい、
見やすいのはやっぱり秒針もやっぱり大きな、うん、第三針としてね、真ん中から出た方が僕は見やすいと思うし、ゼロで止められることによって余計にまあ自覚が正確になるというようなこともあるんちゃうかなと思いますね。それとネジ巻くときはやっぱ忘れることもあるやろし、めったになことはないと思うけども、うん、電池やったら電池でやっぱりそのずっとまあ巻かんでもずっと変えることは変えないから、
そうです、まあ、1年2回か2回かは分からないですけどね。
そういうのはまあ定期的に、まあ、あのノートみたいなのがあってですね、お前もぼちぼち電気来てるでとかね、いうようなことがあったんかもしれんなと。
タブさん、ちなみにこれは、はい、今回紹介する懐中時計は、
はい、
電気じゃないですよね。
巻き式です。
巻き式ですよね。中にゼンマイが入ってて、
はいはい、あ、それゼンマイが入って中にですね、あのテンプっていうのがくるくる回ってるわけやけども、その回る音が今そのカチカチカチカチ仕事になって、はい、まあタブさんが聞いてたらですね、もう興奮してくる音なんですよ、ね。
ありがとうございます。
で、僕の持ってるその八木さんに作ってもらった腕時計に音はせないわけで、モーターですから。
うん、そうですね。
うん、
はい。
まああの僕もこれのこの鉄道時計についてはほとんど大したことは資料はないんですけども、
うん、
まあ、そういう意味でこの時計のもう100年ぐらい前のこれね、ひょっとしたら100年はなかった、まあ、50年か60年は経ってるでしょうね。それぐらいで、しかもその現役の運転手さんの方がずっとその現役中使わった時計やと思うわ、ね、まあ、何だけ変わってるかもわからんけども、そういう実際のものやってことのこの時計の値口みたいなものと鉄道員魂みたいなものがこもってるというような、そうですね、はい、そういう意味で、タブさんは興奮したんだと思うし、見てても見ててもてる我々もすごいなと思ってね、この汚れ具合といい、
そうですね、
ネジ巻く時のネジの減り具合といいね、大変なもんやなとは思う、
うん、
うん、そういうような値口なのもやと思います。
そうですね、はい、で、まあ、これが電車乗って一緒に走ってたいなと思うとちょっと感慨深いものはあるんですけど、うんうんうん、で、バンバさんまさにおっしゃっていただいたけど、今あのここの針がここ分かれてるんですよ、秒針が、
はい、
今はあのおっしゃってたように普通に地震分針秒針という形で真ん中から枝が出て、
う
ん、
今のこの僕の腕時計みたいにこういうように真ん中からね、
はいはい、そうですね、回ってるのはそれが普通やと思います、はいはい、
うん、
でおっしゃったようにその方が見やすいんですね、
うん、
で今でも基本的に懐中時計って、
うん、
アナログなんですね、デジタルではないです。あ、まあ、ほとんど、まあ、ほとんど 99% おそらく以上アナログやと思うんですけど、
動力がってことですかね、
それ
あ
この
表示方式が
見た目が
アナログ
なんです、すみません、はい、あのデジタルじゃないんですけども、
はい、
どうもちょっとこれもなんかテレビかなんかの聞きかじりで申し訳ないんですけども、うんうん、運転手さんというのはこの時計の針と針の角度でですね、
うん、
あとどれぐらいの時間でかかる、
うんうん、
どれぐらいの時間あるからどれぐらいのスピードを出していったらいいっていうのをどうも判断することがあるらしいんですね、
はい、
だからあのデジタルにしてしまうともう数字だけになってしまうんで、
うん、
そのまあ、もちろん計算したら同じように出るんでしょうけども、うん、もうこう視覚的にパッと反射的にあこんだけがこんだけっていうのが分かりにくくなると思うんですね。
なるほど、
だからそういう意味もあってやっぱり秒針もさっき言ったようにあの真ん中から同じように回ってた方が見やすいのかなってそういう意味でもあるのかと思いますね、うんうんうん、まあ、もちろんあの針が大きくなるんで、まあ、どこ回ってるか見やすいっていうのもある、まあ、で同じとこ回ってるんで、
うん、
視線をそらさんでも分かるんで見やすいっていうのもあるんですけども、うん、まあ、そういった、角度を大事にしながら運転手さんということやったらそういう意味でも同じところで秒針が回ってた方が分かりやすいかな。
なるほど、
やっぱり思います
ね。もう一発で分かると、うん、こっちの方は、
うんうん、もうあのまあ見んでも分かりたい関係だよね。
いや、まあ、
見ないかんね
ん
けども、うん、分かりやすいんやろね、
うん、
で数字って読み間違いもあるしね、
うん、
視覚と数字両方がこれあるから両方で確認できるということですよね。
そうですね、1, そういうこともあると
思います。1がやっぱりおそらく ベテランの方にとっては大事なものになるんか知らんなというのは、うん、まあ、僕は全く素人ですけどそんな感じがしておりますね。
そうですね、まあ、一応大事にしながら、うん、針の位置、電車の位置、
うん、
まあまあスピードももちろん接近しながら運転してるのかなと思いますね。
ですね、はい、これはしかしあのあれですね、タブちゃんもさ もっともっと研究したら非常に面白いものが出てきそうですね。
で、もう、まあ、これはこれで非常にありがたくもいただいて大事にするんですけど、まあ、あのもうちょっと例えば違う時代のが出てきたら、おっしゃってたようにこう引っ張ったらゼロのとこ戻る、秒針がゼロに戻るとか、あるいはさっき言ったおっしゃってた3つの針が同じところで回るものとか、ね、そういったあれが時代でこう、ね、ちょっと違ったらいろんな違い出てくると思うんで、まあ、もしお金があって機会があったらいろいろ集めてみたいなみたいなことはちょっと思ったりします ね、まあ、あのホームページとかに見ていただいたらいろいろもっとこんな話より詳しいことをご存知の方がいろいろ研究もしてはるので見ていただけたらなと思いますけど、まあ、個人的にも時計やったらかさばりませんしね、昔なんか本買ってきて溜め込んでんねみたいな話を前したことあるかもしれませんけども、まあまあ本なんかとかでも溜め込むとかさばりますしね、えらいことになりますし、まあまあレンガとかありがたく頂戴して
レンガ懐かしい、
ありがたく頂戴して、
ね、
すごい、あ、ちゃんとそれももちろんステント置いてます、はいはい、大事にさせていただいてるんですけども、
実は今回ねどっちを紹介するか迷ってで懐中時計にしたんですよ。
なるほど、なるほど。上門さんの
ね、上門さんのね、
であれ一箇所やったらいいんですが、これは吹田のレンガ、これは高槻のレンガ、これは京都のレンガとか言い出すとちょっとかさばってしまってえらいことになるんで、ちょっと考えないといかんのですけども、まあ、時計はそんなにかさばりませんので、ね、
そうです
ね、まあまあお金とかそういった機会があればまたちょっと他のも、
そうですね、
集めてみたいなっていうのは思ってますね。
いっぺんちょっとこうアンテナならきませんね。
そうですね、まあ、これ本当にでも僕がこうやって電車好きやねんってことで、おっさんの癖してあちこちで吹聴して回ってたから、まあまあその親族の方にも耳にも入って、まあ、こうやっていただけるという非常に美味しい思いをさせていただいてありがとうですけど、
ね、なんか片見分け言うとなんかちょっと思うなりますけども、
そうですね、
そういうぐらいの重いもんですよね。
でもまあ、もうはっきり言って僕おらんかったら、もう処分されてたかもしれませんね。まあ、はっきり言ってそんなにあの鉄ではない方はそんなに思いではないみたいです。
そうですね
なんでまあまあ、はい、お前僕のおかげで生き残ってんぞ
ねって語りかけたいぐらいね、我が子のような感じ、
まあまあ、あのですね、ほんまに情緒的に言ったらそういうもんですね、
はい、
まあ、しっとりとした時計ですよね。そういう意味ではね、はい、
あの年の初めにね、はい、こういう話ができてよかったです。
よかったですね、
はい、まあ、皆さん物は大事にしてあげてください。
まあ、機械と人間の友情というと、まあ、そうですね、綺麗すぎるかも分かりませんけど、そういうようなもんをこの時計が語りかけているような感じはいたします。
まあまあ、はい、断捨離とか、まあまあ、していただいてもいいですけど、おっしゃらずに、まあ、
なんかね、年またぎで断捨離否定みたいな。
断捨離はもう多分番連合で断捨離反対ということをやってみたいですね。
はい、はいはい、というわけで、年始も、
はい、
タブさんゲストでございまして、タブさんのお家で収録させていただきました。
はい、
あの今回の様子はね、 YouTube 番チャンネルでも動画配信しますので、うんうん、よかったらどんな時計かね、ちょっと映像で見たい方は、はい、
そうですね、
はい、またあの動画の方見ていただきたいな。あとたまにタブさんの手が入ってますんで、
あ、し
こんな美しい手にして
もうガサガサですわ、
家片付けてもなっていうことをね、はい、ちょっとまた感じていただけたらなと思います。はい、はい、タブさん、今週もご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。